倍。情報はここに正式に全て上がってくる。外国のオランダ風説書きなんてありますよね。そういう海外情報は全てここを経由するんです。ですからこの人を取り巻く人物はいろんなところ鵜の目鷹の目でお金も使いながらいろいろこの人のところはつまり持てるんで、これはですね、旗本で有資格者が長崎奉行をやりたいって言葉じゃ言えないけど一生懸命運動するんで列ができるっていうぐらいだったね。そういうその逸話があるぐらいでありまして、で長崎についてちょっと一つだけ申し上げますと、筑前藩という今の福岡です、52万石の、これと佐賀藩、肥前、これが1年おきに長崎の海防を、海の守り、海防担当をさせられたんです。昔はこういう字を書くんですね、係って。1年交代でこの福岡と佐賀が、それに全権の指揮を取るのは幕府の正式の役職名としての長崎奉行であります。で、長州藩とか薩摩藩になると離港ですから、ここに今でいう駐在員を置くんですよ。これを聞き役というんです。これがいることによって国にいて長崎の情報が取れるシステムを作った。出張みたいな情報収集係ですね。だから毛利藩なんかはそういうのをしっかり置いといて、で松陰は長崎へ行って直接長崎に派遣している聞き役とか、いろんな有力な人物と世界の情勢を聞いてくるわけです。で、一番多く学んだのは早間左内のところです。で、早間左内のところでは相当な本を貸してもらって読みますけれども、陽明学で有名な弁習録という本、これに松陰は相当熱中して読んできます。それから後々になるんですけれども水戸学の進路、相沢正斎という人物が書いた本、これは文政年間に書いて殿様に出した本なんですけど、あまり内容がちょっと過激だから出版差し止めになったんですけども、人間の心理ってのは面白いもんで止めると広がっちゃうんですよね。みんな写し書きしてどんどんどんどんアングラで情報が流れちゃう。で最終的には安政年間に解禁になるんですけども、もう解禁になった時はみんなもうバイブルのようにしてみんな持ってるわけですよ。そういう進路も読んできます。それからロシアの南下政策に絡んだ書物も、関連書物も読んできて、その世界に対して目を開いて帰ってくるんですね。これがまずその松陰の第1回の修行旅行で大きな成果を上げたということで、それでいろいろ松陰は帰りに山のように修行して納得して、帰りに長崎の港へちょっと寄ってオランダの商船に乗ってきます。案内してくれるの多分長崎の聞き役の友人関係かなんかいたんでしょうね。それでその船を一回りに乗せてもらって見てもらいます。あ、大砲はここについてるわ、ここがこうなってるんだって、船の構造をちゃんと見てくる。これは商船ですけども、商船といえども自分の船を守る意味で大砲がついてるわけですよね。でそういうんで商人を実際にこう目で見て確かめてくるんですね。でその洋風の生活の一部もちょっとそこで見たり聞いたりする。なんか前週に書いてあるんですけど、ブドウ酒を飲んでくるというね、パンとブドウ酒かな、食べたということの記録が出てまいります。で帰りに熊本へ寄るんです。それはなぜかというと、今日皆さんにお配りしてあると思います。 下等校に乗る。これはね、資料は3枚もありますけど、大げさになってますけど、何が言いたいかと申しますとですね、簡単に言いますと、松陰は弟が17歳ぐらい下に弟の敏っていう敏三郎というのがいました。でこの人がああうーというその何ですか、昔の大平さん総理大臣みたいにその言葉が分かんない、つまり言葉が発せられない人、推しというんですか、そういう生まれつきだったので、下等校にお祈りすると御利益があるってどっかで聞いたらしいんです。それで加藤清正の祠が熊本城のすぐ隣にあるんです。これパソコンで調べるとこう社が出てまいりますけど、写真がそこへ行って、弟が口が聞けるようにしてくださいっていう松陰の生涯で唯一神頼みをするんです。そういうことがここで行われる。これ松陰全集の そのまんまの文章を写したんです。でこういろいろこう難しい言葉が出てきますけども、真ん中頃に大主人は5歳にして未だ言わずって出てきます。大主人っていうのはこれは大嫁のことなんです。つまり松陰がその一番勉強しようとした大嫁も5歳まで口が聞けなかったんだ。だから自分の弟の敏三郎にも神頼みをすればそういう奇跡が起こるかもしれない、こういう願いを込めて、わざわざ熊本まで足を伸ばした、こういう意味なんですね。それで言葉以外は全て健康なのにどうして話だけできないんだろうということを松陰がなんとかいろいろここに書いてありますよね。お願いをするんです。面白い言葉では究竟皆備わりなんて書いてある。究竟って分かりますか。人間の体に穴が9つあるってこと。まず目が2つありますよね。耳が2つあります。これで4つですね。口が1個ですね。鼻が2個、なんと5、7ですね。それからあと2つはどこになるのかな。あ、下半身に2つあるんです。大と小、これで9つですね。こういう全てみんな普通の人間と変わりないような状態になるのに、どうして口が言葉が聞けないんだろうということで、松陰は下等校のご利益を期待して一心に祈ってくるんです。これは松陰の大変貴重面でありましてね、鎮西修行旅行の日記を全部残してるんです。でその中にこれがそっくりこの文章が入ってる。でこの原文は私が読み下して金子を振ったものなんですけども、用語解説は他の安直語から引っ張ってきまして、このもし読んでもらえるんでしたら読んでみてもらうときに用語解説を一応つけておきました。で こういうのをいろいろ私は読んだんでは分かりませんので全部打ったんです。相当数打ちました。1年かかった。そうやって覚えたんです。そのくらいやらないとね、松陰って頭が入んない、難しくて大変難しい人物でありました。そして彼は、佐賀の弘道館によって、呉に戻って萩へ戻ってまいります。で、熊本で、宮部定蔵という同じ山狩り兵学者の10歳年上の人物と、出会って非常に親しくなりまして、生涯の友とする人物に会っていきます。でこの宮部定蔵が後々松陰のその妹婿になる日下玄瑞が九州へ行った時に、お国には松陰というのがいるってこう教えてくれる、そういう不思議な因縁のつながりを持つ人物なんですね。そうして長崎で勉強してきたことをよくよく聞いてみると、大体が江戸からの情報は半分ぐらい入ってると。そしたら江戸にも行きたい、今度はこうなるわけですね。で帰ってきたらちょうど参勤交代の年ですので、殿様に今度従って江戸に行くことになる。だから連続して北九州の方に修行に行った、その翌年に今度は江戸へ来るんです。 それで今度は宮部定蔵も江戸に出てきますんで、熊本で会った人物が今度は江戸で再会して江戸でいろいろ勉強するんですよね。で江戸ではもう欲張って勉強して悲鳴上げてるんです。もう一日として自分の自由時間がない。でいろんな先生の門を叩くんですけども、江戸の学者っていうのは知識の切り売りでダメだっつってね、書院はものすごいがっかりしちゃう。でただ一人自分のそういう願いを満たしてくれる人物が一人いた。これが佐久間松山。佐久間松山というのは尖閣者ですから、当時一家具を持ってまして、蘭学にも優れていて朱子学にも優れていて、そしてどういうわけか、もともと最初の頃の大阪夏の陣冬の陣の敵、徳川の敵方に回った真田の藩なんですよね、佐久間松山というのは。そこの殿様がどういうわけなんですけど、御三教から行ってるんですよ、戸様大名のところに。唯一珍しい例なんです。こうそういうのを純不代というんだそうです。大名としてこういう字を書くそうです。純不代、戸様大名にして戸様大名でない、戸様大名でなくて不代大名みたいな、ちょっと中途半端な、そういう藩で、殿様が老中やるんです。だから戸様大名から老中が出てるっていう変な大変珍しい例になるんですね。でこれが解剖係を仰せつかるんです。その職務分担が、老中は複数いますから、 4,5 人いますから。で解剖係をやった時に佐久間松山は顧問をするんです。だから藩主 その顧問という立場ですから、ご意見番兼先生みたいな立場になるんで、ここに弟子入りするんです。このここを紹介してくれたのが有名な新潟の長岡の米百俵で有名な小林虎三郎と、ね、で二人合わせて、書院も虎次郎ですから、脱法も虎三郎ですから、二人合わせてニトラって言うんです。正門のニトラ、この二人が佐久間松山の弟子の中ではずば抜けて優秀だったそうです。まあそういうことがあったということですね。でそこを江戸でいろいろ情報交換しているうちに、ある薩摩の人間がどうもロシアが津軽海峡を越えて、今の弘前近辺の方に上陸して狼藉を働いていると、物を略奪する、婦人には乱暴するというので、今の言葉で言うと主権侵害ですよね。そういうことが頻繁に行われているらしいという情報を松陰は聞いて、それで宮部定蔵と二人でじゃあ見に行こうと、見なければ話だけでは始まらないっていうんで東北旅行へ出るんです。で東北の海の守りを調べていこうということで行くんですけど、その話を聞きつけた人の中に一人だけ盛岡出身の人物がいまして、これがその自分のお国の中の政争で兄弟がそのなんていうんですか、政治的に抹殺されちゃう事件があったんですね。でその敵を取りたい、江端五郎っていうんですけども、この敵も敵討ちに一緒に同行させてくれと、途中までそういう依頼があったんで、わかったということで承諾しちゃうんですよ。それで敵討ちをやるんだったら縁起を担ごうと、12月14日に出発しようって日にちを先に決めちゃうんです。12月14日というのはご存知のように元禄赤穂浪士の討ち入りがあった日ですよね。その仇討ちが成功するように縁起を担いでその日に出発しようと。で書院はその話が決まった時にすぐその上司に言いたいって言ったら、話がもう簡単にまとまって OK になった。それが8月頃かな。ところが9月かなんか台風だかなんかがその山口の方に来て、国元が大変だったので殿様が急遽帰っちゃったの。そうすると今度は他国を通る時の手形に殿様のハンコがこれ代理が押せないんですって。だから書院は 行く日は決めちゃった、殿様がいないから証明書が出せないって、2つに1つの道選択になっちゃったんですね。でどういう弾みか、友達との約束を優先して自分の藩の殿様を裏切っちゃうんです。でこれは脱藩というんです。これは武士として一番やってはいけない行為なんですけど、やっちゃうんです。で約5ヶ月東北の北辺の守りを全部視察してくる間は、中ブラリンの状態なんです。藩の正式な許可証のない状態で、東北一周してくるんです。ルートはまず全部表書いて歩けませんから、関所も通れませんから、今の松戸のとんでもない山の中を歩きながら筑波山に抜けて水戸へ行くんです。で水戸で約1ヶ月、この相沢誠司祭、進論を書いた相沢誠司祭から6回いろいろ教えを受けて、しかもいっぱい教えてもらった後、上に毎晩お酒を出してご質問してくれながら意見交換をしてくれるというんで、松陰はめちゃくちゃ感激する。で実は江戸で仲間同士で会話をしているときに、萩藩の人間というのは日本の成り立ちのことを分かってないねと言われたのことがあって、それが松陰にとっては耐えられない苦痛だったらしいんです。それで日本の成り立ちということについて大変彼は関心が特別に強かった。それからその水戸で相沢誠司祭からいろいろ説明を受けて大略分かったということで、そこは1ヶ月滞在して、ずっと約半年かけて翌年の5月頃、江戸に帰ってくるんですね。今度帰ってくると教科書の話で出てったっていうので罰が出るわけです。それで今度はそのとにかく国へ帰って採決を待て、結論を待てとということで先に返されちゃう。で帰っている間に書院、の振りまめですから採決が出るまでの罪を待つ滞在っていうんですけどね、滞在中にその水戸で教わったことの勉強をさらに深めようっていうんで、大変猛烈に勉強するんです。それが来週あたりに渡せるのかしら、大変ね有名な言葉が出てくるんですね。あ、来週はこれ具体的に話ができるようになります。簡単に言うと、お藩というのはお宅の藩、日本のことに暗いと言われたことので、簡単に今の言葉で言うと赤っ恥をかいちゃった、そういうことがあって、彼は日本の成り立ちに対して特殊なその思いを抱くんですね。でこれはまた来週になっちゃう、ちょっと先走っちゃいますけど、ここで帰ってきて非常に名言を吐くんです。来週やりますけれども、こういうことが書いてある。私は身広告に生まれて広告の広告たるゆえんを知らずんば、何をもって天地に立たん、こういう自分で自己反省の言葉、日本で生まれてね、日本の日本たる理由を知らなければ、良さも知らなければ、どうして日本人として堂々と生きていけようかという自己反省しながら猛烈に本読むんですよ。古事記、ね、古事記、日本書紀、それから食日本紀、こういう古代史のザーッと猛烈な勢いで読んでるんです。70冊ぐらい読んじゃうんですけども、まあ、それは来週のお話にしまして、そういうことで書院は東北旅行でそういう今でいう津軽海峡を望んで海の守りがこれでは甘いという認識を持って、帰ってきます。で現在の弘前市内に伊藤家という古い家が残っておりまして、そこで松陰がいろいろ世話になったので、そこには松陰展示室というのがあるそうです。ですからそういう意味では珍しく、その弘前の方は松陰ファンが大変多いんです。ただ通過したんじゃなくて、そこにしばらく滞在しながらいろいろ世話になった 伊藤さんというのは現在はそのご子孫が幼稚園経営してるって言ったかな、なんかいろいろそういう商品にちなんだ品物があって毎年なんか行事をやってるそうです。まあそんなことがありまして、順調に修業は進み、なおかつ他国修行にも入って、見聞をますます広めてきたんですけれども、藩の許可なしに飛び出しちゃったことでバツということになって吉田家取り潰しになっちゃうんです。そうするとどうなるかというと、今の大学1回失敗すると浪人って言いますよね、そういう浪人状態で、正しく言うと羽組というこういう字を書くんです。これ萩藩にある独特の制度なんですけれども、父親の杉百合之助の厄介者扱い、厄介、そういう宙ぶらりんの状態で藩士じゃなくなっちゃうんです。だから毛利の家臣じゃなくなっちゃうんです。そういう中途半端な状態になっちゃうということなんですね。まあそれが書院にとって良かったか悪かったかは分かりませんけれども、そして出た答えがそういう罰を食らって、そこで殿様が大変残念があるわけです。あんなに優秀だった男が脱藩しちゃったということで国の宝を失ったっていう、そういうその表現をするんですね。それは庶民が後で聞いて涙をこぼすほど喜ぶんですよね。大変その殿様に対するその忠誠心の厚い人物ですから、殿様はそういう自分のことを国の宝とまで認めてくれていたのかということで大変感激をいたします。まあそういうことで松陰は順調に滑り出したんですけど、最後行ってちょっとつまずいちゃったというところで、来週は今度浪人になって何かどういう生活を始めて世の中の激流に参画しているかというように話がつながってまいります。ちょっと2分ほどオーバーいたしましたんですけど、休憩なしでやっちゃいましたので、今日は一応ここまでにしたいと思います。何かご質問等ありましたら。まあ、そういう厳しい修行に耐えてその立派に応えて順調にその人材としての道を歩んでいたのがつまずいたというところが松陰の修行時代のちょうど第1回のエンディングになるんですよね。で今度は翌年は今度は江戸にもう一度出ます。で江戸に出てから今度は日本を揺るがす事件に出くわしていろいろ政治にこう絡むようになります。それは来週また皆さんと一緒に勉強したいと思います。今日はじゃあそういうここで、ここまでということでお開きにしたいと思います。どうもありがとうございました。